皆さん、改めましておはようございます。お帰りなさい。今日はイエスの母とは誰かと題して御言葉を取り継がさせていただきます。イエス様のお母さんは誰ですかと聞かれましたら、それはマリアさんですと多くの人は答えるでしょう。しかしイエス様が伝道なさった時、イエス様のところへとお母さんと兄弟たちが来たにもかかわらず、イエス様はその人たちではなくて周りにいる人たちこそが自分の母兄弟ですと言われたことがありました。これは一体どういうことであったのか、今日は私たちの母に感謝する母の日です。そこでイエス様が言われたこの言葉の意味を今日は聖書から聞いてまいりたいと思います。イエス様のこの出来事に触れる前に、聖書の中で母親に対して私たちがどのように接していけばいいかというふうに書かれている箇所を、少し見たいと思うのですけれども、今日先ほど読んだ箴言という箇所には、母という言葉を調べると15箇所に母という言葉が出てきます。そして母親に対してはこのようにしなさいと言われている箇所が4つあります。その一つは今日お読みした1章8節の聖句、そこには我が子よ父の里しに聞き従え、母の教えを愚かにするなとあります。これと似たような聖句は6章の20節にもあります。次に23章の22節にはこういう言葉があります。父に聞き従え、生みの親である父に、母が年老いても侮ってはならない。そして4つ目は23章25節のところで、父が楽しみを終え、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよともあります。それ以外の箇所で母という言葉が使われている聖句は、その子供が母親をないがしろにしてはいけない、そんなことをしたらお母さんを嘆いてしまうと言われています。旧約聖書だけを聖典として定めているユダヤ教は、私たちの周りにある仏教や神道のように先祖の霊を敬うということはいたしませんけれども、自分を産み育ててくれた親に対して尊敬して感謝をする、そして大切にしなければならないということは律法の中でも繰り返し繰り返し語られています。今とは違う古代において、女性の地位というのはとても低く見られていたにもかかわらず、自分の母親を父親と同じように大切にしなければならないとされていたのはどういうことか。それはその家庭にあって父も母も共にその子供へと信仰を伝えていかなければならないということがあったからです。日本では困った時の神頼みという言葉があります。これは普段生活している中で何か困ったことがあったら、その時になって初めて神様に願いをしようというわけです。けれどもユダヤ人の社会では生まれてすぐに神様についての学びが始まっていく。それは子どもたちがユダヤ人社会に迎えられる成人の儀式と関係をしています。私たちは20歳、今は18ということで成人と言われたりしますけれども、ユダヤ人社会では男の子の成人というのはもっと若く13歳でバルミツバと呼ばれ、女の子は12歳でバトミツバというふうに呼ばれています。このミツバという言葉はユダヤ教の戒律のことを言っています。このミツバ、戒律を守ることができる年齢が成人ということになるとユダヤ人の社会では言われるわけです。 ユダヤ人にとっての聖人というのはもう結婚できるとか選挙権があるということではなくて、ユダヤ人社会の一員として正式に認められる年になったということです。ユダヤ人の子どもたちは13歳または12歳の誕生日に迎える週の礼拝の中でこのミツバの儀式が行われます。彼ら彼女らはモーセの律法が書かれている養子紙のテープを額と腕に巻きつけてタリートという布をまといます。そしてこの日に備えてユダヤ教の教師のもとに通って準備を整え、聖書の朗読を居並ぶ人々の前で披露する、それがユダヤ教における聖人の儀式であると言われています。聖書の教えというのはもちろん教師から学んでいくわけですけれども、教師から学ぶ前にそれぞれのご家庭において親が子供にユダヤの歴史を語り、また普段守らなければならない律法について生活の中で教えているわけです。教えるというよりも生活そのものから、親のその生活の仕草から子どもたちは学んでいくわけです。そういう伝統がユダヤにありますから、ユダヤの子どもは親を大切にしていかなければならない。それは自分をただ養ってくれるからという理由以上に、先祖から受け継がれてきた大切な信仰を伝えてくれる人だからという意味があるわけです。さて、親子の関係において親が子供に教えを伝えるとき大切に、それに親が子供に教えを伝えるから大切にすべきだということだけでなく、私は親としての働きということがもう一つあると思ってきます。それは何か、この箴言の1章7節には、主を恐れることは知恵の始め、無知なものは知恵も悟しも侮ると書かれています。この七節の聖句の恐れると訳されている日本語は、神様を恐れ敬うという意味での恐れるという言葉ですけれども、神様のことをまだまだよく知らない子供に向かってただ神様を恐れなさいと言っても、その子供はどういうことかとわからないでしょう。けれども普段の生活においてその子供が規則を守らなかったり、やらなければならないことをやらなかったとき、その親がしつけとして子供を指導する、叱るということをしたら、子供にとって親というのは自分が間違ったことをしたら叱る人だ、子供にとって怖い人であるという思いが生まれてくるでしょう。そういう感情を子供が持つというか学ぶことで、神様に対してもその規則を守らなかったり、やらなければならないことをしなかったら、今度は神様がこの私を叱られる、神様は怖い方であるということを理解できるようになってくるわけです。その意味において親が子供を叱る、しつけることの大切さがあると思うのです。さて、ユダヤ人の社会において、もちろんユダヤ人だけでなく世界の人々の社会、それぞれの社会における家族関係というのは、特に親子関係というのは、子供を正しい方向へと導くためにとても大切です。ところがイエス様が伝道なさっていた時、イエス様を探しに来た母と兄弟たちを目の前に、彼らではなくてイエス様のところに来たたくさんの人がイエス様の母であり兄弟ですと言われたことがありました。改めてこれは一体どういうことなのか、イエス様というのは私たちが当然だと思っている人と人との関係が決定的な絶対的なこととしてあるわけではないと言われます。それは家族の中における関係ばかりでなく、当時の支配者と民衆との関係、また宗教的指導者と 信徒との関係は絶対的なものではないということです。なぜそういうことが言えるのでしょう。それはこの世界を作られ私たち一人一人を愛しておられるその神様が私たちを神の子として迎えてくださり、神様を信じる者すべてが神様のもとにあって等しく家族であるという理解から来ています。けれども決してイエス様は血縁関係の家族をないがしろにしているのではありません。なぜなら福音書を読んでいくと、イエス様が十字架にかけられていた時、足元に来ていた母マリアの世話を弟子の一人に託すということが書かれているからです。イエス様は血縁関係よりも強い新しい人間関係について人々に教えられました。マルコによる福音書3章34-35節の言葉、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。イエス様の周りに座って教えを聞いていたたくさんの人々は、イエス様の教えを聞いて理解しようとして集まってきた人々でした。イエス様が語られる神様の言葉を受け入れて理解してそれを行おうとする人々こそ神様が求めておられる方であり、神様がご自身の子供だ呼んでくださって家族的な関係を結ばれるその人たちであったわけです。私たちがこの言葉、神様の御心を行う人と言われるとき、どういうことを思い浮かべるでしょうか。神様がこうしなければなりません、あるいはこうしてはいけませんよと言われたことを一つ一つ間違わずに行う人のことを言っているのでしょうか。もしもそういうふうに捉えてしまうなら、それは一方主義と変わらなくなってしまいます。その人は聖書に書かれていることを一つ一つ全てその通りに行わなければならなくなってくる。けれども誰一人としてそれを実行できる人はいませんでした。使徒パウロという人は旧約に書かれている律法を守ろうとして聖書を学び一生懸命努力をしました。けれども自分はいくら努力しても努力してもできなかったのだと告白しています。あのパウロですらできなかったことがこの私たちに、この私ができるとはとても思えてはいきません。ではどういうことが言われているのか。それは私たちが日々御言葉で聞いて、今この時神様がこの私に何を求めておられるのか、そしてこれが神様が願っていることだと思って行動を起こした時、その結果が良いもので終わったら、これは神様からいただいた大きな恵みだと神様に感謝を捧げる。しかし反対にうまくいかなかったときは、これは自分が神様の御心にそぐわないことをしてしまったのか、あるいは自分に悪いところがあったので神様がよしとはされなかったのかと振り返り、神様に祈り、神様の御心が叶いますようにと改めて祈りを捧げる。そういうふうに生きる人が神様の御心を行う人だと言えるのではないでしょうか。さて今日は母の日と言われるわけですけれども、私はすでに神様、母を神様のところに送ってしまったからとか、自分は母ではないからといって母の日というのは自分にとってはあまり関係がない日だとは思わないでもらいたいと思うのです。それはなぜかというと、この世界には多くの母と呼ばれる人がおられる。それぞれにあっていろいろな苦労をされているという現状があるからです。 まあ、日本においては少子化の問題が随分前から取り上げられてはいますけれども、問題だ問題だと言われるばかりで、それに対する具体的な動きはなかなか進んでいない。まあ、日本ばかりでなく世界でも似たようなことが起きている。まあ、そういう状況にあって私たちができることは何かと考えてみる。もちろん直接的な具体的な運動で母親を支援する活動をする機会があったならまあいいわけですけれども、なかなかそういう機会がないのであれば、公的な援助が少しでも進むことができるように、例えば選挙の時に母親を支援する活動を推進している候補者に投票するということも一つの行動でしょう。また母親と子育て支援をしている団体に協力できる時があったら、それには協力するなど、まあ、母の日だからこそ考えてみるということではなくて、母の日だから今日からそういう機会があったら自分ができることは何かを気にかけていくということが大切です。さて、イエス様は母との関係ばかりでなく兄弟ということを取り上げられています。イエス様が伝道なさっていた時、たくさんの弟子と呼ばれる人たちがイエス様に従っていきました。イエス様が兄弟と言ってくださるのであれば、神の一人子であるイエス様の兄弟とされる私たちもまた神様の子供だということができます。そのようにイエス様は私たちを招いておられるのです。また言葉は少し違いますけれども、ヨハネによる福音書の15章15節にはしもべと主人の関係についてイエス様が言われた言葉があります。ヨハネの15章15節ではイエス様はこういう言葉を言われました。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。この言葉はイエス様が弟子たちと最後の食事をさらえた場面で弟子たちに向かって言われた言葉です。弟子たちに向かってしもべと呼ぶのか、それとも友と呼ぶのか、あるいは弟子というふうに呼ぶのか、兄弟と呼ぶのか。この後復活されたイエス様は弟子たちに向かって弟子とは呼ばずに兄弟というふうに呼んでいる、まあ、そういうことを福音書から読むことができます。この友、兄弟、どちらもイエス様と私たちの関係が新しい関係として結ばれていることを表す言葉です。イエス様はこの15章15節の言葉の後で弟子たちが父なる神様からイエス様の名によって願うものは何でも与えられる、だから互いに愛し合いなさいと命じられています。今日読んだマルコによる福音書3章35節とヨハネによる福音書15章17節の言葉は、まあ、一見すると15章15節の言葉は一見すると何も関係なさそうに思えるわけですが、しかしイエス様ご自身が私たちを兄弟と呼んでくださり招いてくださるから、兄弟同士が互いに愛し合うということは神様から豊かな恵みをいただいていることによって、まあ、当然のことだと言えるでしょう。何よりイエス様がその命を十字架の上で捧げてくださったことで罪の許しをいただいている私たちは、兄弟と呼ばれている教会の人々を互いに愛し合わなければなりませんし、またそれは一つの教会の中だけでなく、すべて主にあって一つとされている多くの教会の兄弟姉妹をも愛し合うことが大切であるということです。主イエスの十字架によってこの恵みが与えられたことに感謝して、 今週も歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は血縁関係にある母や兄弟たちではなく、神様の御心を行う人々こそ私の兄弟姉妹であり、また母であるということを言われました。今日は母の日であります。私たちが日頃お世話になり育ててくださった、またすでにあなたの身元へと送られた母のことを思い起こし、私たちがそれぞれの母に感謝し、また教会にあって諸の子供として集められた方々への愛を、どうか一人一人のその生き方によって示していくことができますように、一人一人が主イエス・キリストを証しするものとして多くの人に愛を、そして何より福音を述べ伝えていくことができますように導いてください。この祈りを主イエス・キリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。